熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ12月に入ったんですが、先週ちょっと私気になるニュースがあって、ね、あの琵琶湖でね、私滋賀県住んでるんですけど、
はいはい、
縄文土器が見つかったってニュースって塾長、ね、見ました？
1万年から1万5千年前の
あれすごくないですか？
いや、そんなすごいの決まったね。そんな1万5千年前って考えられへん世界や、想像できん。
琵琶湖がまずあったんだってことと、1万5千年前のものが水中で形を保ったまま、あったっていうのが、
じゃあもう土器やから大丈夫やろ。
だってあの頃土とかじゃないの？
じゃあ土器やけど何かで固めとったやん。
いや、それすごくないですか？技術的によく考えたら。
いや違う、さあもう冷たいってことでじっとしてんねんから、あれ動いたらあかんと思うけど、
だから水流がないかってこと。琵琶湖の底でね、
琵琶湖の底は波がないねん、
はいはい、
ピタッと静かやねん、だからそのままの状態ね。
ほらね、甲冑がとかいう話よく聞くじゃないですか、ね、うんうん、でも鉄だからなんかわからないでもないんですけど、
うん、だけど冷たく水がピチッと止まってるから、あれが揺れたりしたら潰れてしまうけど揺れへん、湖やから。
関西の方はねもうよくわかってると思うけど、琵琶湖ってほんととんでもなく広いでしょ、うん、そこにたった一箇所あの土器がポチョンってあったのが見つかるっていうのもすごいロマンだと思いません？
いや、それはそういう ああいう学者さんがやな、そういう機械で探して
ただけのこと。ずーっと探してたわけでしょ。
ずーっと探して
た。すごいよね。それも
それが1万5千年前やということを分かるっていうのは俺は不思議ない、
あれどうやってこう、あれ時代って分かってるんでしたっけ？地層ですか？
いや、そうやなし、まあ、もうその頃によそで見つかったやつと同じものが見つかったっていうことだよね。
まあ、要するに関西には人がいたってことですよね。
それは いてんやろな、どんな格好した
ら。どっから来たんだろう、何してたんだろう。
いや、だからその頃は動物と一緒やったよな。
でもさ、土器を作るってことはかなりのもう知能が発達してますよ。だって
そうやね、なんか食べる時に茶碗とか箸いるもんな。
もう何を入れてたのかもわからないですけど、まあ、そうやって考えたら興味が尽きないのがこの。
いや、ただ俺はとりあえず1万5千年前で特定したんが1万5千年前から1万年前で、
あの歴史になったらもうそれがね、
なんで2万年前中点やった
ん。あ、そうね、うん、
それを特定したっていうのはようわから
ない、私はどっから来たのかが気になる。私は福井県じゃないかと勝手に思ってるけど、
福井県でその頃県なんか関係なかった。1万5千年前県境なんかあらへんやん。
ほら、あっちの方恐竜の骨とか出てきてるから、あの辺からこう人がね、大陸から入ってきたのかなって。
知れんし、
そうやって考えて私たちの存在なんてもうちっぽけな点みたいなね、もう砂の一粒なんですよね、本当にね。
いや、ほんまやで、なんで20世紀やもん、2000年しか経ってへんねんから。感情したらそれの5分、
そうですよね。そうね、まだ2000年ですもんね、私たち。私たちっていうかあれですけど、ね、5000万年の間にだって何回人は生まれて死んでたのかって感じの、ね、長さがあるわけ。
その辺がちょっとね、特定したんっていうのはさすがに学者の人が、まあ、いろんな状況を見て、まあ、過去のことも調べて、まあ、1万5千年前後やなという。
もうロマンがあるね、やっぱり。なんか
知っても別に腹膨れへんし何が楽しいのかなっていう。
楽しいじゃない、楽しいからそこを極めて、
まあ、僕らとまだちゃうな、
世紀の大発見みたいな。京都なんてもういろんなものがまだまだ眠ってる可能性があって、
京都っていうのはね、やっぱり古都京都で1200年の歴史があって、いいとこに皆さん仕事してんねんから。
でもたった1200ですよ。
いや、それはそうやけども、1200年のね、歴史って地球上で、1200年も首都があるとこでね、ないねんね。
え、そうなんですか？
そう、ないねん。みんな侵略されてね、 人が変わっていけども、
イタリアとかはギリシャとか
ないねないね、で調べてもだいたい国境はみんな変わってるやん、みんな寄せ口じゃないだけど、日本っていう国は島国やから首都が1200年もあるっていうのはね、地球上で一番古いし、ね、と僕は聞いてんだけど、ね、
ここに都を作ろうと思ったのはいろんな、
それは過去のデータやな、
データ
地震とかそれは風水害とかいろんなことを感じしたら、
まあ、そういう人がいたってことですよね、
ここにはやっぱりなかったという、
それこそ安倍の生命じゃないけど法医学がとかってやってここだってなったってことですよね、ここは
だから災害少ないでしょ京都
は、確かにね、もうもうそうね、
昔の人は偉かったよ、それはね、あのお城城、あんなんね図面描いて昔なんか機械なかったよ、それちゃんと図面描いて方向をちゃんと決めてビシッと建物建ったるよ、昔の人ってめちゃくちゃ頭良かったよ、
あの清水寺見てもあの釘一本使ってないってねよく言われるじゃないですか、やっぱ日本人の性質出てますよね、
時間関係なしにやったんや、
あとやっぱりその細かいところまでが得意なんじゃない、細かい作業が、
日本人っていうのはものすごい優秀なんや、とりあえず職人気質、
そう職人気質なんだと思う、だって城だって最初にあの形にしようってみんな思ったわけじゃないですか社長この着てみようとか、まあ、ここ
確かにヨーロッパの城もすごいね、
ああもうそうね、
あのあれ石削ってね全部石やから、石を日本以上にすごいと思ってたら日本の城もすごい、
まあ確かにそうだから
木組みちゃんとしてね、あんな瓦一枚一枚あんな形で作ってねやったね、だから今の現代人はもっと頑張らなあかんな、負けてあかん
まあ、ね、それこそさっきの話じゃないけど、だからじゃなくて昔があって今があるので、
そう、
ね、え
だから非常に人間っていうのは優秀やの分かるな、あれ見てると、
人間が優秀なのか、またでもスペインのほらサグラダファミリアとかももうすごいじゃないですか、緻密さ加減が、やっぱああいうのを追求したくなるんでしょうね、みんなだんだんこうどんだけ細かくやっていけるかみたいな細工が
職人そう、
ね、大事、そうでもいろんなまあロマンの話があるのはまたね、はい、面白いかなって、
全然関係ないとか話が言ってしまったねなんか琵琶湖から
琵琶湖からまあいいんです、はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています、塾長にズバリ解決していただきましょう、ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください、お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています、それでは今日も最後までお付き合いください、この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします、このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています、今週から12月シワス、今年もあと4週間となりました、塾長にシワスについて伺っていきます、さて塾長、毎年恒例の今年の漢字、
はい、
間もなく発表されます、12月12日に漢字の日に発表されるんですけれども、ど京都の清水寺で、ね、はい、毎年行われておりますが、はい、さて今年は
そんなもん米と駒に決まったで
そうね、
他にある、
いやなんかもう
米と駒しかないやん、
そうですね、なんかもう思い出せないですね、1月のこととか、 なんか何があったかなって思う、
米が最有力で2番手が駒や
まあそうでしょうね、あそうでしょうねって言っちゃいけないけど、もそうだろうな、きっと米は大きいかもしれないですね、もちろん今年はお米が高くなって、ここ米みたいな、
ここ
米みたいなのがありましたし、またアメリカとのねいろいろ関係もあって、ね、そういう意味での米という可能性はある、そして熊被害が今年はもう例年どころじゃない騒ぎで、なんか今までもねもちろんそういう被害は人間のね歴史の中でたくさんあったと思いますが、こんなに、まあ、ちょっとニュースで報道されるほど熊が街中に来たっていうのは、まあ、なんで今年からなのかがよくわからないんですけど、 ぽど山で何か起こってるんだろうなって。だってどっか一箇所じゃないか、全国的にクマがこうやって山から降りてきてるってことは、京都もねクマ結構出て、ね、
どこにおんのかしら、山の中におんのやな、あれ。
なんか北海道とか東北とかはねもちろんイメージありますけれど、うん、いろんなところで出るようなって、街中とかスーパーに入っていくクマとかいろいろこうテレビでやってます、
ね、なんか猟銃も必要やな、ライフル銃
とも。まあ今年はねそのクマか米、まあでもなんか結局どうかな、クマだとちょっと寂しいニュースになっちゃうから米かもしれないですね。
米やな。
さあ師走、はい、塾長、師走はやっぱりちょっと忙しいですか、会長になられてからどうですか。いや僕
はまあまあ、うん、現場の人は皆さんようやってくるね、皆さんにお願いしてるのはやっぱり年の初めをね、うん、入居してる人が、まあ、新しい年が迎えるなっていうことで、とりあえず掃除を徹底してもらいたい、
はいはいはい、
きれいにしてもらって、はいはいはい、皆さんに新しい年を迎えてほしい、うん、だからね結構ね年末に掃除してゴミ出す人いるでしょ、
うん、
ほんなんもう30日あたりきれいにしても1日行ったらゴミいっぱい置いてるとかね、そんなケースあるんですよ、うん、だから入居してる人には正月はできるだけもうねベランダに置くとかね、うん、してもうて、うんうん、あんまりゴミ置き場に出してほしい
ね。あれもちろんねお掃除してもらう方にもちろんずっとやってろとは言わないんですけど、うん、あれゴミ捨てなんとかなんないですかね、年末年始のたまっちゃいますもんね、ってお客様もね来たりして、
うん、ね、まあ、だからどっか ね家にきちっと置いて、うちはまあ緊急の人はちゃんと待機してるんですよ、でも30日までいるから、まあ、できるだけもう掃除を徹底すると、う
ん、あれベランダにゴミ置いといて匂わないもんですか、どうなんだろう、だ
さビニールの袋入れてるのそれは匂わへんやん、
そっか、う
ん、まあ 4,5 日やん、ほんならまた新しかったらゴミ出せるやん、だから、まあ、確かに置いとくのは嫌で出さ、もう昔僕らもう正月も巡回してたやん、気になるし、ほんならうわ年末になかったらなんでこれやんねんって思うな出すなよどういと。
いやでもだからお片付けしたんじゃない、お
片付けもう31日1日にバー出すねん。
いやだってほら大掃除って言うけど、あれゴミ出ても出すとこなかったら困るじゃないですか、みんな
びっくりするときあったわ昔。だから最近はねそのマンションの人は、まあ、国へ帰ったりするでしょ、うん、だから結構静かでね、正月はやっぱり盗難とか気付けなかったね、泥棒入ったりしよるからね、そんなん行きました昔、1日なんか屋上へ登って屋上からロープ積もってベランダ入って泥棒したりとかね、
は
ーケースあるんですよいろいろと。だから、まあ、ほとんどの人はおとなしいみんなしてはるけど、ゴミ置き場だけあんまりだなって言ってほしい、ベランダにちょっと 4,5 日置いといてくれと。
まあ、かといって捨てないわけにもいかないし、なかなか難しいと思うけど、その、ね、ベランダとかでねしのげる場合は、
うん、だからもう25日ぐらいまでに掃除してくれと。
でも絶対出るよそこからゴミは。
もう普段掃除しとらへんとか急に掃除するから。
なんかでもスーパーとかに捨てに行く人もいるんですって
そういるかもしれんね、
そう生ゴミとか出ちゃうとね、だって匂うかもしれないからって多分持っていく、あれも迷惑な話だけど、でもね捨てるとこなかったらって
うん、まあまあ回ってくれはんのがねやっぱり限界あるし、しょうがないですよそれは。
忘年会はどうですか。
忘年会はね、今までは全部集まってやってましたけどね、今は各センターでやってるんです、うん、忘年会やってください、費用も出してますから。それと集まるのは年明けの最初の日、うんうんうん、それをホテルで全員集めて、うんうん、今年はね田島陽子さんお願いして、
うんうんうん、
でいつもね正月はいろんな人集まる、はいはい、みんな集まんねんけど、うん、ただおめでとうございますって寄ってもしゃあないやん、うんうん、それから誰か来てもって、うんまあ、1時間ぐらいね、うん、話をしてもらう、
うんうんうん、
で田島陽子さんで、まあ、女性人としたらちょっと普通から言うたら女性独特の喋り方しゃあるやん、
うんうんうん、
そんな人の話を聞くのもええと、うんうんうん、いつも同じ人ばっかり聞いててもしゃあない、
うんうんうん、
だから今年はお願いして来てもらいます、
まあ、いろんなことをまあ新年からもねやってい
く、まあまあそうやって話人の話聞くのもそういうことやし、
ね、いやそうですそうです、本当になかなか聞けないですし
ね、聞けないしね、お願いして正月なかなか来てくれない、いっぺんなんか小泉前の総理大臣来てくれって言うたら正月はいかへん
ああそう、
あそういうことあるってこと、
そうね、お正月はねゆっくりしたい方も多いかもしれないからはいですけれども、
まあいろんな人が順番に来ても正月そうですよね、うん、年末は もう正月の間もちゃんとあの人数出て待機してます、うん、何があってもかなんから、
まあ、あの会長職になられてまたお付き合いもどんどんほらまた広がったりするのかなという感じがするんですけれども、こう京都の中でもいろいろこう忘年会って今あるんですか、その著名人な有名な方たちの。
なんか僕はあんまり、うん、まあ年明けたりとか新年会の金融機関のね、いろんな集まりとか年末もそういう集まりがあって、まあできるだけ顔を出すようにしてます。まあいつも行ったら同じような人が来たん
で。まあでもそうですけど、それがほら京都を活性化しさせてるメンバーというか。
そうやね。ねだからまあそれはそれでまあお付き合いということで参加してますけど、できるだけ正月もそうですよ。だから。2月1月の末ぐらいから2月に入ってそんな多いです。
うーん、
特にやっぱり金融機関うちらは、まあ
そうですね、
お金を借りてるんで、ね、金融機関とかそれ行ってます。
うん、
はい、必ず。
じゃ忙しいですね、やっぱりなんだかんだでこう。
いやそんな、まあ、夜だけやから昼間はそんな忙しいないです。
あ、
年明けは挨拶来てくれはるから、あれやけど、でオーナーさんとこは各担当者がちゃんと挨拶見な、うんうん、
あ、まあ、はいはいはいはい、はい、
ねね、僕ら回りきれへんから、
うんうんうん、
僕はオーナー感謝祭に全部反対に来てもうていっぺんに挨拶その作戦でやって
る。まあでもね、そうやってこう新年でもね担当者が挨拶に来てくれて嬉しいですよね、やっぱり ね、
そうやね。昔はまあ少ない時は自分全部回ったからね、
う
ん、まあ、
そうもいかないですね、うん、今となっては
回りきれへんしね、
うん、はい、まあ、ちょっとあの改めてなんですけれども、ベルビーさんは年末年始も30日までは、
いや、うちはもう休みなしですね、うん、あと管理センターはあの何があるわからへんからちゃんと待機してます、
う
ん、
はい、ということですので、はい、ご安心いただければと思います、
は
い、
何かと電話いただいたら、
はい、はい、今週は塾長に師走についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は木村カエラさんのバタフライをお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り、奈良県にお住まいの方です。ラジオネームチュニさんからいただきました。ありがとうございます。塾長こんにちは、毎週楽しく拝見しています。長年住んでいる分譲マンションの賃貸、そろそろ引っ越そうと思っています。子供が壁に穴を開けたり、壁も傷や剥がれがあり、退去時いくら請求されるのか恐怖です。テレビやネットなどで退去時の立ち会いはしない方が良い、立ち会いする人は損と言われていました。退去時の立ち会いはしなくても大丈夫なんですか、というお便りです。
なかなか難しい。いや、まあ立ち会いする人もいるし、まあ別にいいですわっていう人もいるやろし、
ほいほいほい、
まあいろいろです。そこの管理会社のやり方、オーナーさんの意思次第だと思うんですけど、まあどっから見ても誰かこれを潰したっていう分かるやつは、それはもう現状回復してもらわないと困るんで、長いこと住んでられると自然損耗とかね、例えば畳が自然に、まあ、作ったら悪くなりません、うん、そんなんはあの家賃に含まれるっていうのは基本原則なんで、うん、まあ、その辺の判断は難しいですけども、一応は故意とか過失でやったやつは一応現状回復すると。で特にねクロスの場合はね、うんうん、難しいんですよ、うん、
はいはい、
一面だけ張り替えるっていうのは非常に難しくてね、うんうん、一箇所やると大体全面張り替えないと、うん、同じ白でもロットによって多少色が違うんでね、まあ、その辺がね、うん、まあだから、まあ、中途半端に汚れてんやったら全部汚れててもいいなと。
ちょっとだけね色変わってたりするのも変だからね、結局は変えなきゃいけなくなって
ます
ね、
うん、まあ、自然損耗で、まあ、汚れてるのはそれはしょうがないですけど、穴開けたりとか、
うん、
こう絵描いたりとかね、まあ、その辺はまあいろいろなあの管理会社とか家主さんの思いで最初の契約書にきちっと書いてますので、
はい、
それを読んでいただいて現状解約の費用を払ってもらうと。
これ立ち会いしたら損ってそういうことあるんですか。
いや、それちょっと僕もこれようわからんけど、何が損なんかわかりませんけど、立ち会いした方がいいと僕は思うんだけども、
ね、立ち会いした方が言えますもんね、これはあれですって言えるので、
うんうんうん、だから その辺はやっぱり一方的に決められるなしに、うん、そう向こうが要望されればね、うん、立ち会いされた方が、うん、金額に納得できないケースが出てくるん で、
う
ん、これは自然に汚れたやつやからもうこれは必要ないですとか、ね、うん、そういう説明ありますから、お金払う人がその人の穴立ち会いされた方がいいかなと、ま
あ、その自然騒音だったら大丈夫っていう点を考えたらやっぱり立ち会って、あ、これはって言った方がいいかもしれないですよね。
そうやね、そんな自然騒音やのにそこまでやる必要ないでしょ、うん、という、うんうん、
はい、
昔はね全部直したんですよ、自然騒音含めて、
うんうん、
皿で返せんが皿で返せという、うんうん、だから非常に一部屋直すのに多いとかで150万とかね、
うん、
床ちょっと気づいたら全部張り替えるとかね、
は
あ、ちょっとやりすぎた部分があったんですね、うん、で今そこまでやらないんで、うん、だいたいまあ多くても10万円とか15万までやのね、
はい、
少なかったらまあ数万円で済むと思いますね、うん、
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、お任せします。
わかりました。はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、 E ガレージからいきます。
はい、奥野部長、 E ガレージお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚、税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならe ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげる、マッチングサービスの e ガレージですね、はい、ぜひご活用ください、
はい、
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。